ヒゲも入ってなかったぐらい。
入ってた。
塩バット塩バット選手の四個目二個目。
はい、じゃあ今週も始まりました、塩原敏之のしこめんねお、12月13日収録のロストナンバー C ですね。パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてですね、今これ収録をしながら同時にちょっとパソコンでキャスのツイキャスの配信をしながらみたいな感じをちょっとやってみております。ちょっとあの電波が不安定なんでどれぐらいできてるかわかんないんですけど、ロストナンバー回結構久しぶりですね。前回ロストナンバー B がファイヤーライトが終わった後なんで多分3月とかなんですよね。このロストナンバー回って要するに何よっていうと、塩原が一人で喋ってる回なんですけど、まあ理由はいろいろあるんですけど、多いのはその本番が終わった後でクタクタになってて木村と会う時間が作れないとかっていうのも多いんですけど、なんかそういう時でもゲストさんを呼んだりとかして誰かと喋ってるやつに関してはちゃんとナンバリングタイトルをつけてるんですけど、一人で喋る時はロストナンバーとしてカウントしてるんです。実は言ってなかったから知らないかもしれないですけど、っていうのもなんか木村とてかまあ普通に本当は100回やろうっていうのが一応コンセプトとしてあるので、まあたまに来れないのはしゃあないけど、一人で怠惰によって一人収録になっちゃったのはちょっと数えるの申し訳ないなと思って入れてないっていう感じですね。さて今12月13日のもう深夜1時半になりましたね。もう夜中なんですけど、ついさっきまで先週まで一緒に主類となるに出演してた星秀美と、あとそれからよくアガリスクで音響をやってくれてる、安藤達郎くんと3人で飲みながら、主類となるのなんか振り返りみたいなことをやってたんですけど、本当飲みながらですね、けどそこでいろいろとなんかまあ思考が定まってきたので、せっかくだからこのまま収録してしまうかって言って今家のベッドの上で収録してるんですけど、なんかこの今回のこの公演がまあ終わってからというか、正確にはやってる最中からなんですけど、もうなんかむちゃくちゃにちょっとメンタルやられちゃってて、やられてるっていうのはなんかその落ち込んでるとかっていうやつではないんですけど、なんていうのかな、なんかもうすごく端的に言うとしんどいみたいな、むちゃくちゃしんどいなみたいなモードに入ってて、まあ結構いろんな要因はあるんですけど、その内言の全国版をやってた時とかも結構似たような状態、稽古場の時からなったりもしてたんですけど、その演目のなんか持っているものみたいなのがでかすぎる時になんか本当にちょっと負けちゃいそうになるみたいなのが結構あるんですよね。僕その意外とメンタルがすごく弱くて、でまあ今回の演目もなんだろうな、その初めて通し稽古をてかまあその完本して藤田くんが脱稿したものを持ってきて、その稽古場に持ってきて、持ちながらでもいいのでちょっと通しますかって言って通した時に、なんかもうなかなかないんですけど、本当全然見てらんなくて、そのエモいっていうよりはなんかもうなんか涙止まらなくなっちゃって、全然もう見てらんないわみたいなぐらいぶっ刺さっちゃったんですよね、この戯曲が。なんかそれぐらい自分の中で大きい作品になっちゃったことによって、これちゃんとやんなきゃみたいな責任感がすごく大きくなっちゃって、 なんかそれに本当にマジで押しつぶされそうだなって言って、胃に穴開くんじゃねえかなみたいな感じで、最後の1週間稽古1週間とか、それから本番始まってからもですね、ずっと取り組んでて、でそのまあなかなかないんですけど、本当にそれこそ胃痛みたいなの、芝居やりながらストレス胃痛みたいなのを発症しちゃって、もう3日目ぐらいからずっとお腹痛えなって思いながらやってたんですけど、まあそれぐらい結構削られてたんですよね。あ、終わっちゃった。この今ちなみにバックで流れてた曲は種類となるのエンディングテーマ、カーテンコールで流れてた曲ですね。三月期の途中に出てくる漢詩、李朝の残した漢詩を、藤田くんと、あと音響のギーチくんが現代語に跳躍してくれたものをオリジナルのメロディーでこう作ったものなんですけど、すごいいい歌で、これ千秋楽バージョンの、千秋楽バージョンっていうか千秋楽も普通通常通りにやった後にこの室田くんが歌ってるバージョンのやつを、いわゆる客出しと言われている、そのお客さんをお見送りしている段階ですね、流れてたのがこの室田バージョンってやつなんですけど、を流しながら喋ってます。でまあ話戻るんですけど、そういう感じで、もうなんかちょっと本当にしんどすぎて、終わってから、え、今日何日目、まだ2日目か、もうなんか結構ヘロヘロで、今日ちょっと普通に昼間は労働してきたんですけど、LINE の方に星秀美がその飲む人いないみたいな話になってたから、あ、ちょっと飲みながらでもいいからちょっと話したいわってなって、それから安藤君声かけてみたら捕まったので3人で話してたんですけど、このしんどさの原因は一体どういうところにあるのかしらみたいなことを考えたんですよね、僕なりに。でさっき言ってたその話が持っているなんかパワーとかの大きさに潰されそうになったっていうのも もちろんあるんですけど、なんだろうな、あ、いらっしゃいませ。この今ちょっと四個面の収録をしながらなんで、このコメントとかちょっと声に出して読み上げてきますね、アーカイブが残るので。寒いですね、お茶どうぞって、ありがとうございます。そうですね、今日ちょっと寒い、昼間めちゃめちゃ暖かかったんですけどね、今日18度ぐらいまで上がったけど、夜すごい寒くなるって予報通りでしたね。今ちょっと終演した種類となるのについての話をしてるんですけど、そう、なんか本当にどういうとこにこういう原因があるんだろうと思った時に、その内言とも共通してるんですけど、その登場人物っていうか、まあ自分が演じた役ですね、演じた役、内言だったら動作回りだったり、種類となるだったらその深田先輩っていう役なんですけど、とすごくかけ離れてるわけですよ、僕自身がですね、全然別対局にいるような人で、そういう時にその登場人物のなんか気持ちとかによ、なんか寄り添うっていうか、なんか本当に変な共感力みたいなのが高すぎて、なんかすごくその人の気持ちになってしんどくなっちゃうっていう現象が、まあまあまあまあまあまああるんですよね。だから本当に メンタル的なことを言うと、本当に役者のこういうやる上で向いてねっていう風に思っちゃって、すごくしんどくなっちゃったんですよね。まあもう完全に今ちょっと泣き言入ってますけど、この今喋ってることって。で例えば内言の土佐回りって役で言うと、僕結構ああいう原理主義的な人に対してあんまりその思い出がないというか、あ、なんかちょっとめんどくせえなみたいな思ってたんですけど、いざやるっていう風になった時に、あの言葉をなんか僕が作中で言ってあげないと本当に誰にも伝わらないってなった時に、なんだろうな、なんつうのかな、まあ、本当に心に寄り添ってあげるじゃないけど、まあ、あれ富坂自身なんですよね、土佐回りという役は、をに富坂のその気持ちに寄り添って 僕が言ってあげなかったら本当に誰にも伝わらなくなっちゃう言葉だぞっていうふうに思った時に、その富坂に共感するじゃないですけど、土佐回りに共感するじゃないですけど、なんかそういう心が働いた時にすごく辛くなっちゃったっていう経験が前にもあったんですね。で、今回の場合だと、まあ、同じようにその深田先輩っていう役が出てくるんですけど、なんかそのやっぱり、まあ、僕と似てる部分もある反面、やっぱすごく真逆の人だなって思うんですね。結構見た方とかにはなんかそのままだったねっていう方もいるんですけど、結構本当に僕に言わせてもらえばすごく真逆な人だなって思って、もうちょい詳しく言うと、基本的にその機微みたいなのを持ってないみたいな感じの人っていう設定だったんですよね。っていうか、まあそういうオーダーがあったんですよね、その演出の藤田から。なんかそういう人が、まあ例えば三蔵くんが苦しんでいる時にそういう機微を拾わず、こう、お前大丈夫かみたいな、いいよ元気出せよみたいに言っちゃうみたいなキャラクターだったわけですよ。で、僕が自身がですね、塩原自身がそれとすごく真逆で、僕すごく人のそういう機微とかを拾わなくていいとこまで拾っちゃう人なんですね。本当に、まあ終わった後に結構みんなに言ったエピソードで、まあ僕ダメだな、これは話せないことなんですけど、まあ本当大きな稽古場でものすごく大きな勘違いをしていたっていうこともあるぐらいで、しかも誰も気づいてなかったことでみたいなぐらい、なんか本当に拾わなくていいとこまで拾っちゃうんですよね。てか、おもんばかりすぎちゃうっていう癖があって、だからなんかその三蔵くんがそういう風に落ち込んでいるとかに対して大丈夫とか、なんか気をすごく使ってしまう人なのに、それを使わないっていうことが本当に辛くてでもなんかそういう、なんだろうな、別に優しくないわけじゃないんですよね。すごく優しくて彼のことを思ってるんだけど、拾いすぎないっていうことが彼を救ってくれる時なんだってあるじゃないっていう、まあこれ藤田ともちょっと話した話なんですけど、なんだろう、全員が全員に気を使いすぎてる世界ってものすごく実は生きづらくて、深田先輩みたいな存在がいた方が時として救われる時あるよねみたいなことをちょっと話した時に、ああなるほどっていうふうに思って、でも僕はそれと真逆だから、いかにしてそれを乗りこなしたらいいんだろうみたいなことをいろいろ模索しながら稽古で作り上げてたんですけど、なんだろうな、なんかそういう受信のアンテナみたいなやつを下げるの行為ってすごくあんまりしないから本当に難しくて、塩原市場でも結構難しい役だったなと思って、例えば稽古場で今この人ちょっと機嫌悪いなとか、この人ちょっと焦ってるな、せいてるなとか、この人ちょっと今イラついてるなみたいとかを本当に拾っちゃうんですよね、僕自身が。でしかもそんなことばっかりを考えて生きているから、なんか難しいと思いながら本当に毎日泣きそうになりながらあのキャラ作りをしてたんですけど、でもなんか、でもやっぱり変にそこで気を使っちゃうと本当の作品としても壊れちゃうだろうし、多分三蔵的にもそっちの方が優しくねえなっていう風に思っちゃうと思ったんですよね。時として無視してくれることがどんなにありがたいかっていうことを考えた時に、結構そっち方面に行ってみようっていうふうにやったっていうのはあるんですよね。だそういう、ただそれもなんか一辺倒に、なんだろう、全く気が使えないっていうわけじゃなくて、根本は一緒なんですよね。これちょっと本当にこぼれ話になっちゃうんですけど、最後のシーンで動物園のシーンって言われている、みんなのコンプレックスとか特性とか、なんかいろんなものが動物の 特性として描かれるっていう、その中島敦先生がやってる作風と同じようになるっていう、虎のような性格のやつがその虎として描くとか、カメレオンとかもそうですけど、あと浪士付きの狼とかもそうですけど、シーンで、深田先輩ってその蛾になったっていう表現があるんですよね。その芋虫だったけど、でこの下りを、全部完本した後に藤田の方から、実はここのその一節を入れたいんですよねっていう話が出てきて、まあ結局入ったんですよね。あの上演見た方は気づいたと思うんですけど、あの上野公園で釘本と三蔵の話をしている時に、あの一文ですね、俺1年の時めっちゃ暗かったからねっていうセリフが1個入ってるんですけど、これ後で差し込みで入ったセリフで、実はそのまあ要するに深田自身もその三蔵とかと同じで、まあもっと広く言うと釘本とかと一緒で、そのまあ落ち込んだりとか暗かったりとかみたいな、うつうつとしたようなキャラクターであったんだけど、その頑張って変わったっていう、まあ要するに蛾になったということですね。その前を食い破って蛾に変身したっていうくだりが一個入ったんですけど、なんかこれが入ったことによって少し気が楽になったなっていうのもあって、そのなんていうんですか、深田自身も別に機微が全くないわけじゃなくて、なんかそうしないことを選択して生きてるんだなっていうのが分かるセリフなんですね。これ本当にフックになってるセリフなんですけど、でなんかそういう風にしてみると、あ確かに全体的にすごく、あこの人ってすごい空気読めなくてすげえぶしつけすげえ乱暴な人だなって思いきや、わざとそのキャラクターだったりポジションだったりそのペルソナだったりみたいなものを演じている、まあ演技をしているっていう、まあ矛盾する二面性を内包している人間なんだなみたいなところを見せてあげれる方向になったかなと思って、それはまあラストシーンを見てもらったらすぐ分かったと思うんですけど、そのなんていうんだろう、まあ分かってるよっていう、お前そういうやつだろ、なの分かった上でこういうことしてるよみたいなのが、まあちゃんと描けたんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱなんかそれが僕にとってはすごく負荷が本当に大きくて、なんかもうめちゃくちゃしんどかったなっていうのがこの公演の記憶で一番大きいんですよね。でさっきそう星秀美と安藤達郎とそういう話をしちゃった時に、なんかそこで落ち込んじゃって、まあメンタルやられて、うわーしんどい、もうやだ役者やだ演劇やだっていう風になる反だ、それによって向いてねえなって思う反面、なんかむしろそういう活動って より役者っぽいよねみたいなことを言われて、そうか、だとするとなんて難儀な職業なんでしょうみたいなことをまあ考えてしまったわけですよね。まあでもちょっと話して、あの今現状この時間帯ちょっと楽にはなってるんですけど、その落ち込んで布団から出られないみたいな状況ではないですけど、でも本当にちょっと少し回復してきたって感じですね。なんか演劇、まあそれこそ役者をやるっていうことがそうやって追い込まれて、なんかそこからこぼれてたものとかはみ出したものを見せるっていう言説ってあるけど、なんか俺はそれだけじゃなくてもいいなと思ってて、もっとヘラヘラした演劇の作り方も全然いいしね、なんか手なりでやることも別に全然悪くはないと思うんですよね。そんぐらい演劇って結構いろんなやり方あっていいなと思って、でその時に話が出たのが、その読み合わせカフェとかで、まあ別に上演を目的としないけど何かを演じてみるとか、なんか演技をやってみる、セリフを声に出してみるみたいな、ヘラヘラしながら演劇をやることって本当はすごく許容されることなのに、なんか一辺倒に自分を苦しめて自分を律してね、苦しみながら作ったものじゃないと演劇じゃないじゃんみたいな言説は、やっぱり演劇で人間をぶっ壊
すツールでしかなくなっちゃうから俺は嫌だなっていうふうに思ってもいるんですよね。まあお客様の前に出すっていう時にクオリティを上げる時にそういうことは絶対必要だとは思うんですけど、なんかそことうまく付き合わないと先に人間がぶっ壊れちゃったら何の意味もないじゃんみたいなことを最近はよく考えていて、うん、そんな話をちょっとしていましたね。だからイチロー選手が、あ、そう、この話をするとやっぱイチロー選手の話になっちゃうんですけど、なんだろう、引退会見の時にそのプロに入って野球っていうものが面白いって思ったことってありますかみたいな質問に対して、まあいわゆる、いつだっけ、あのオリックスで優勝する前年、だからレギュラーになる前年までは野球が楽しかったと、まあ高校野球も含めてだと思うんですけど楽しかったけど、それ以降では楽しいと思ったことは一度もないみたいなことをおっしゃられた時に、なるほどっていうふうに、そうか、求道者になるっていうことはそういうことなのか、そして俳優っていうのもある種そういう茨の道である側面もあんのかなとか思っちゃって、なんかイチロー選手の言葉がすごく刺さって、その後に、まあ、これから草野球を本当に楽しむだけでも全然良いっていう野球をやった時に初めて楽しいと思うことが来るかもしれませんっていうことを言ってて、その後に実際にあの何でしたっけ、智弁和歌山の教員職員チームと草野球試合やった時に、なんか本当にやっぱ楽しんで野球やってそうだなって思って、あれを見て思わず泣いてしまったんですよね、私は。イチローが楽しそうに野球やったのってこんなにいいんだと思って、なんか自分もなんか演劇をやっていく中でそういうこともなんか絶対に忘れちゃいけないなと思って、そうです、今コメントいただきました、智弁神戸戦は楽しんでましたねといただいたんです。そうなんですよね、すごい楽しそうだったなと思って、あとなんかイチロー選手、まあそこ独特ってわけじゃないですけどに結構勉強できるのは、あの楽しんでやってる草野球っていうその、まあ、多少はヘラつきながらやることに対してもなんかやっぱ全力じゃないですか。なんだっけ、完封したんですよね、あれ。最後まで投げて、相手素人のバッターに対して本気で投げ込んでなんか10段奪三振みたいに取るっていう、あの本気でやるからこそ楽しいみたいなのも多分あるんですよね、きっと。まあそれはイチローさんのその性格を鑑みるとまあそうだなと、まあ、ちょっと嫌なやつだなとも思いつつ、うん、そとかもあったりして、なんか俳優業って何なんだろうっていうのを本当に最近すごく、最近っていうかこういう作品を内言であったりこういった種類となるみたいな作品やると考えるなっていうのがありますね。なんかたまにはやっぱりコントとかなんかそういう本当に楽しいだけのことをやっぱりやらないとなんかダメかなっていう感じ、もうちょっとやられちゃうなと思って、思いましたね。もうコントもだいぶ長いことやってなくて、まあ最後にやったのが、でもお父さんをくださいをやってるからそんな前でもないか、1年ぐらい前にやってますけど、改めて俳優ってなんか難しい職業だなというのをすごく思ったんですよね。でなんかそのことをツイッターでちょっとつぶやいた時に、あのなんかまあまあなんかファボとかをいただいたんですけど、なんかあれもなんかちょっとなんか曲解して伝わっちゃってるなと思って、なんか僕がなんかいろんなことをやりたいみたいな感じで、あの何読み合わせをしてみたいとかいろんな企画をやりたいみたいな伝わってる節があったんで、すごい訂正したくて、なんかそうじゃなくて、なんか演劇興行に参加してて役者としてプレイヤーとして参加してる中で、その中でどういうことをやるかっていう話なんですよね、あれって。あのなんだろう、100役者として例えば100円とかで参加して100役者でやるっていうのがまあまあ普通っちゃ普通なんですけど、じゃなくて、まあ、例えばドラムトゥルクじゃないですけど文芸助手的なポジションに入ったり、そのウェブでのなんだろう、こういう反則、こういう ここが売りじゃないみたいな話をしながらプレイヤーをするっていうことってなんかダメかなみたいな話をしたかったんですよね僕は。そのなんて言うんだろう、まあ、今回のシルエットナルを作りながらも結構そういう話をたくさんさせてもらったんですよ。実際に藤田になんかシナリオの助言とまではいかないですけど、本当飲みながらのヨタ話みたいな感じで、ここってこうだよねとか、これってこうなったらいいよねとか、この演出ってこうだよねみたいな話を結構したんですよ、珍しく。なんかあんまりそういうのに口出すの良くないなってよ、まあ、特に人様の劇団だし思ってる中で結構そういう話をして、でまあまあまあそこでディスカッションで生まれたものが実際に板の上に立った時になんかやっぱ喜びに近いものがあったんですよね。それ僕が出てるシーンだけじゃなく、もちろん作品全体で、なんか演劇公演にまあプレイヤーとして立ちながらもそういう関わり方をするっていうのはダメかいねえっていうことを考えたツイートだったんですね、あれは。だから別になんかいろいろとやりたいっていうわけじゃなくて、あくまでも俳優として参加している公演の中でもそういうことパートを担いながらやったらいかんかねえっていう話ですね。その演出的な話とかをするのって おこがましいことですかねえみたいなことを言いたかったツイートなんですよ、あれに関しては。はい、なんかそういうことをなんかまあこのラジオでも四股面でも結構見てきた作品の解説とか批評僕するじゃないですか。あれが結構楽しくて、なんかそれを自分が作ってる作品に対してももっとガンガンやりながらプレイングしたらダメなんですかねみたいな話がちょっとしたかったっていう感じなんだけど、なんか全然違う感じで伝わってるなという感触があったので、一応このラジオを使って、うん、言っとこうかなっていうふうに思いましたな。はい、あ、コメントいただきました。妹がディズニーに行って楽しんでたのが唯一の癒し。ああ、ありましたね。そうですね。妹はディズニー行って楽しんでた。だからあれも、さっき言ってた、その、矛盾する二面性のが内包されてるっていう話じゃないですけど、ああやって妹が楽しんでる生活の中にも、その母親に、そのことを LINE しようって言って、その母親のことを考えちゃっているみたいなとかって、まあまあ矛盾も別にしてないんですけどね。なんかでもそういうなんかいろんな面が常に隣り合わせで介在してるよねっていうシーンで、なんか明るいシーン、癒しのシーンっぽいんだけど、ちょっと母コンプレックス、娘コンプレックスが表出しちゃってるちょっと悲しいシーンでもあったりみたいな風にも見えるんですね、あそこって。なんかそういうことが常に行われてる演劇で、この作品がそれがなんかもうまあ、僕あの実は10ステやって10ステとも全部見てたんですね。僕が出てるシーンはもちろん見れないですけど、袖の幕の一番いいところで、あのずっと見てて、みんながやってるところでもうなんかみんなのそういう、まあ、僕はさっき言ったその俳優としてこういうとこしんどいよねみたいなのをみんながやってるのを見ながらなんか引っ張られて、あしんどいしんどい見てらんないもう無理ですって思いながら、このあと俺出るんだけどしんどいっすとか思いながらもうな何をやってるんだ俺はって思いながら舞台に立つという、二重にも胃を痛めながらやってて、なんかそういう大変な現場でしたという報告です。報告じゃないな、記録です。僕に向けての記録です。はい、というわけでそろそろお時間なので、来週以降はようやく多分木村と会う時間が作れると思うので、来週以降は通常配信ようやく再開できると思うので楽しみにしててください。また塩原は、来年の3月に、ラマノダ出演します。それから6月にもう一度肋骨未完同好会にお世話になります。草刈り事件の再演ですね、こちらにも出ますので、もしよろしければツイッターなどで確認していただければと思います。はい、というわけで久しぶりのロストナンバー会でした。この辺で締めたいと思います。お相手私塩原でした。さいなら。今
日塩原敏之のシコメンネオ、この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。